劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日に夜9時から放送しております。そしてお好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができ、そして同日の深夜1時からは再放送をお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木ひかること、
コーナー担当のワニコの、
はい、二人でお送りいたします。
はい、
ワニちゃん、8月の3週目になりました。
はい、暑いですね。
ほんと6月から37度とか考えられなくないですか？
考えられない。体温よりも暑い。体温より。
そう、え、東京だと私とあまり変わらないじゃない、うん、気温が。
そうですね、
うん、だけどあれはどうなんですか？広島とか行った時はどうでした？
めちゃくちゃ暑いです、広島も、うん、私今3カ所あって、広島と三重県と仙台にいるんですけど、よく今年特徴として全部いっぺんに暑くなった。
あー、わかるかも。
うん、
言えてる。
いっぺんに暑い。だから桜の花もなんか同時に咲いた感じだったの、
う
ん、
あー、なるほど。
暑いですよ。
暑いですね、本当に ね。いつまで今度残暑が続くんだになっちゃいますよね。
はい
はい、ではそれではですね、まずは本日の1曲をお聴きください。私が歌っている横浜ミカリ美人です。
Thank you.
お聞きになっていただきました横浜みかり美人でした。続きましては占いのコーナーです。8月17日から9月6日までのミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなたブルーです。 B 型のあなたグリーンです。 O 型のあなたオレンジです。 AB 型のあなたレッドです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いでした。さあ、それでは続きましてはラジオドラマのコーナーです。お聞きください。ラジオドラマルームシェアの女神たち第6話枝豆。私の名前は遥か。幼なじみのマリコとルームシェアしている。
ああ、暑い。これだけ暑いと動けないよね。
日本も四季じゃなくて五季になったもんね。
五季？
春、夏、猛暑、秋、冬。
なるほど。じゃあ猛暑乗り切るのに枝豆とビール用意しちゃうね。
ビールにはやっぱり枝豆、箸、止まる。出演ミキヒカル子、ワニコ。次回の第7話をお楽しみに。ということでですね、続きましてはのコーナーです。ワニちゃんのこれってどう思うのコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではワニちゃん、はい、今日のテーマお願いします。
はい、今日のテーマはじゃじゃん、
はい、
コーヒーってどう思う。
ああ、なるほど。
コーヒー、うん、コーヒーがずっと飲めなかったんですけど、やっとこの半年ぐらいかな、コーヒーが飲めるようになりまして、う
ん、飲めなかったんですか。
そうなの、もうほんと全然一回も飲めなかったです。
なんでなんで。
苦いから。
あー、なるほど。
あとね、子供の頃は独特のなんか喉のところでおえってなる感じがあって、
うんうん、
なんだろう、飲めなかったんですよね。
なるほど。
急に、うん、飲めるようになったの。
そうなんですね。
うん、コーヒーが飲めるようになると、
うん、
その、ま、人にコーヒーを入れることはしていたから、
うんうんうん、
ま、入れたコーヒーの良し悪しが分かるようになったような気がするのと、
うんうんうん、
今まで見たこともなかった、その、なんだろう、コーヒーには酸味の強度だとか、
うんうんうん、
その、苦味の強度だとか、
うんうん、
深みだとか言うじゃない。なんか書いてあるんだよね、その豆に。何これはと思いながら今まだ試してる、うん、最中なのよね。
うんうんうんうん、
うん、にもかかわらずできればなんかコーヒーの美味しい飲み方なんてひかる子ちゃん知ってたら教えてもらおうと思いまして。
なるほど。
こんなコーナーテーマありなのかしら。
ありですありです
ありですありです。
私のちょっとコーヒーの歴史を言わせていただくと、
はい、
実は私両親から食べ物制限というのをさせられてたんですよ、子供の頃。
あ、
で、別に病気はないんですよ。
はいはいはい。
うちの母親が何か、うん、今考えると変わってるんですけど、
はい、
すごく綺麗な子を産みたいっていう願望が強かったのと、
はい、
あとすごく頭のいい子を産みたいって思ってたらしいんです。
はい、
で、その子供が頭が悪くならないため、
うん、
に何がいいかっていうのは、それこそ今でいう講演会とか講座みたいに言ってたみたいで、病院に聞いたりとか、
うんうんうん、
刺激物を食べさせないことって言われたんですって。
ああ、
子供のうちに。
コーヒーはカフェインがあるから、
うん、小さいうちから慣れさせてはいけないよって言われて、うん、もう今からかなり昔の話ですから、それが正しいかどうかなんてわからないんですけども、
は
い、それをね、純粋に聞いた母親が、
うん、
コーヒー、チョコレート、紅茶、それからいわゆる紅茶もダメ、カフェインが入ってるから、うん、でそれからあと明太子とか、あと、いわゆる塩辛とか、
うん、
あとわさびとか、 からしとか生姜とか一切食べさせなかったんですよ。
そうなんだ、マイルドに育ったわけですね、ひかるこちゃんは。
あー、どうなんでしょうで、18歳ぐらいまでだから、うん、コーヒー飲むときは1回か聞かなきゃいけなくて、
はい、
だけど、まあある時ですね、私がそのコーヒーを飲むようになったきっかけというのが、
はい、
あの私がちょっと高校卒業する前に大怪我をして、
はい、
で翌年に手術、大きい手術をすることが決まってたんですね、
うん、
でそのために浪人していたので、
うん、
でまあ、手術も終わって足歩けなかったんですけど、歩けるようになって足の怪我だったので、
うん、
でそれでちょっとじゃあバイトを芸能界でしたいなと思った時、東映っていう映画会社の会社に入ったんですけど、
はい、
そこはもう私だけがその若い人で、結構皆さん28とか、うん、もう大人だったんですよ、うん、女性とか、
うん、
で当然高校ってお弁当しか食べないから、
はい、
そのランチとかに行くことなんてなかったんですよ、このみんなで先輩方と一緒にとか、
うん、
でそれでそのそこは銀座だったのでランチとかに行って、はい、その時にコーヒーか紅茶がつきますけどって必ず言われてたんですね、
うん、
でみんな先輩方がコーヒーというので私もそこでコーヒーを飲み始め、はい、でそしたらなんか最初はお砂糖とか入れてたんですけど、
うん、
先輩たちが香りを味わうにはまずコーヒーの基本だし、でそれでブラックで飲んでみて、その後に今度はミルク足したり砂糖足したりして飲んでいくと、うん、コーヒーの良さが分かるよって言ってたので、
あ
でそれから私もブラックで飲むようになって、結構何十年ってブラックだったんですけど、
う
ん、やっぱり年齢を重ねてくると、
はい、
好きっぱらにブラックとかだと胃に来ちゃうんですよ。でやっぱり私1日10杯以上飲んでたのでコーヒーを。
あら多いね、それ
多いんですよ。だから、うん、でその甘味料は入れないから太ることはないんだけど、
うん、
やっぱりその胃に来るってことが分かってからはミルクを多めに入れるようになっているし、でやっぱりコーヒー飲んでてやっぱりいいなと思うのが、
うん、
いろんな専門店にも行ったんですね、銀座にいろいろとかあるので、
うん、
でその当時、今は知りませんけども何十年か前に1杯995円とかね、
うん、
でホテルではだいたい今1000円から1500円でしょ、コーヒーって飲みに行くと、
うん、
ラウンジとかで飲んだ時とか、
そうですね、
うん、そうそう、横浜の、ね、そうそうそう、ホテルでハーバーシックかどっか忘れたけど、なんかどっか行った時にやっぱりそういう感じだったけど、うん、でも自分の中ではコーヒーは家で飲んだ方がいい気がします。
あー、それは私もそう思います。なんか、
うん、
普通に豆をひいて飲むんだけど、
うんうんうん、
スーパーで例えば私伊勢丹スーパーなんです、近くが、伊勢丹のオリジナルとか書いてあるそんなのあるじゃない、
うんうんうん、
ああいうので十分十分美味しくて、
うんうん、
で外で飲んでるそのドリップしてすごくなんかすごいことやってるんだけど、
うんうん、
こう今一つそこまでの良さが私も分かんないの、
うんうんうんうん、
うん、それこそ三重県の、
うん、
お仕事行ってる時にね、
うんうん、
もう老舗級の老舗みたいな、おばあちゃんが腰も曲がってるんだけど、そのこう何厨房の高さ で腰が曲がってるのね、
うん、
そこでコーヒーをもうドリップも先っちょ細いやかんで入れてるの、美味しいそうに見えるんだけど、
うんうんうん、
味はそのなんだろう、あまあ別に今残せって言われたら残せるよねみたいな、
うん、
だから家で飲んでたら最後まで飲み干すけど、
うん、
意外と外で飲むとこうなんだろう、落ち着かなさに、
うんうんうん、
そんなに飲むことに集中できない。
あのね、家で飲む方が、
うん、
香りを楽しめたりとかする、入れながら。
だからさ、もしかしたら私も今日ね、
うん、
テーマに出したからにはこんなこと考えてたの、
うんうんうん、
例えばよ、
うんうん、
焚き火を見ながらとか、
うんうんうんうん、
例えばホタル見ながらとか、
うんうん、
花火しながらとか、
うんうん、
見ながらとか、なんかそういう川を眺めながらとか、
うん、
なんか何かしながらの中でもすごく相性のいいものがあるんじゃないのと思った、
うん、
ね。だってそれぐらい家の中がでいいんだもの、コーヒーって。
あ、そうなの。あのね、家の中で自分の蒸らし加減もあるし、
うん、
そのお湯の入れ方もあるし、
はい、
自分の好きな形で入れれるじゃないですか。
はい、
で、入れていただくと、そこのマスターのとっての美味しい入れ方だから。
うん、
そうじゃなくて自分の入れ方があるかなっていうのと、
うん、
あと私が飲んでてやっぱり飲みやすかったのは坂口健二さんっていう俳優さんがいらっしゃって、
うん、
その俳優さんがやってるコーヒー屋さんはすごく飲みやすいですね。
へえ。飲みやすいコーヒーっていうのはやっぱ、なんだろう、酸味がないものかな。
酸味、うん、だからコーヒーって例えば入れてすぐ飲まなければ酸味は出るじゃないですか、基本、
うんうんうん、
だけど本当にその最初の一口目に酸味が少ないのと、
うん、
あと多分ブレンドをしてるんで香りがよく出るものを入れてるなっていう。
そういうことか。
うん、私はそのモカとか例えばブルーマウンテンとかっていう一つだけも飲む時があるけど、お店に行けば、
うんうん、
基本購入する時はブレンドにしてるので楽しめるから。
ブレンド、ブレ、私も基本はブレンドにしておいて、まあ、無難だから、うん、楽しめるとか無難だからになっちゃって、
うん、
で美味しいのブルーマウンテンがやっぱり美味しいような気がしている。
ああ、ブルーマウンテンは私も美味しいと思うよ。
うん、
私も好きだしいいなとは思うかな。でも単体で豆を頼まなくなっちゃったかな。
ああ、
私2つに分けてて、
うん、
仕事で忙しい時はもうあれを使ってんの、バリスタ。
ああ、はいはいはい、バリスタか。
うん、でバリスタでそのままもう飲んでて、でよし時間があるなって思って、
うん、
ここで何かいいちょっとアイデアでも考えてゆっくりしちゃおうとか、
うん、
ちょっとこうチョコレートでも食べながらゆっくりしようとかって思う時は自分でその買ってるものをドリップして飲む。うん、でついこの間は久しぶりに豆をひいて飲んだ。やっぱり豆を
引いてるよ、ゴリゴリゴリゴリ。
そうそうそう、だからこれも量が問題だよねと思いながら、
まあ、そうそう
そうそうそう言うんだけど、
うん、
だけど豆引いて飲んでやっぱ美味しいなとは思ったけど、使い分けをしてる感じ、うん、飲む回数が多いので。
そうだね、うん、飲む回数が多いとちょっと使い分けないとずっと削ってなきゃいけなくなる、ゴリゴリゴリゴリ。
あ、そうそう、でそうしちゃうとそれは楽しむ時間の趣味の時間になっちゃうから。
私もお客さんが来るとなったら3人分なら3人分の豆がこれぐらいってようやく分かるようになったわ。
あ
ようやく。でももう3回ぐらい、もう半年間で3回ぐらいこのミルが壊れたから、
うんうんうんうん、
きっとミルも何かこだわればあるんだろうなと思ってる。
あんまり入れすぎるとミルから飛び出してくるし ね、 ね。
そう、あとなんかキメの細かさ、
うん、
目が粗さでね、細かければ細かい方が出るような気もするし、
うんうんうん、
なんかそんなのもだんだん覚えていく、奥が深いんじゃないのかな、コーヒーってもしかして。
あ、そう、それはね、紅茶も一緒。
あ、こう、うん、紅茶はちょっとやったことがあるんだよね。
うん、紅茶も私習ってたけど、
うん、
紅茶も本当にそうだし、その入れる高さによっても味が変わる。
うん、
蒸らすだけじゃなくて、
茶摘みが美味しい。
うん、私はね、自分でロイヤルミルクティーとかチャイとか作るのね。
うわ、かっこいい。
とんでもない。だけど、うん、普通のもの、自分でフルーツティーも作れるじゃない？
うん、
だフルーツティーも作るし、こうフルーツ刻んでって、
うん、
だけど紅茶の面白いところっていうのはその本当にお湯を入れる高さで味が変わるっていう。
高さなんだ。
高さで変わる。これは本当に、うん、みんなで教室で飲み比べたんだけど、
うん、
私結構右京さんじゃないんだけど相棒の、うん、結構高いところからこう蒸らしてたの、
うんうん、
したらやっぱりみんなが一番甘みがあるよねって言って、
うん、
で結構皆さんは豆締めなのでこう、
うん、
周りから綺麗にこう本当に先生がおっしゃる通りこうやってたんだけど、
うん、
私は高いところ入れた方がちょっといいんじゃないかな、空気も出した方がいいんじゃないかなと思って、
うん、
で高く茶葉でこう入れてったんだけど、そしたらやっぱりこうマイルドな甘みがありました。茶葉から。
しそう。中国茶はやってた。
ああ、そうなんだ。
うん。中国茶はなんか中国遊びに行った時に、
うんうん、
そこで習ったのが面白かったから、日本帰ってからもずっとやってた。でも、ちょっと違うじゃない？なんか、2番目が美味しい、3番目が美味しいみたいな。
うん。
なんか、だから何杯も何杯も飲む私としては、
うん、
中国茶好きだった。
ああ、私はね、社会人になってから、
うん。
私結構いろんなところでお茶をするのが好きで、
はい、
で青山に紅茶の国からっていうお店があったんですね、うん、
はい、
でちょうどそこの飲んでて紅茶いいなと思っ て、で、うん、紅茶習ってみようと思ってちょっと教室に行って、
うん、
それでその全部その匂い嗅いで使い分けとかもやったりとかして、でアールグレイでチャイを作ったりとか、
うん、
で何かセイロンだったらちょっと苦味が深いとかそういう勉強をしながら、
うん、
結構やって自分でブレンドもしたりとか、
うん、
やってました。やっぱり
楽しいよね。なんかこう、うん、それをまた何かすることに起きるシチュエーションも、
うん、
ね、誰と行くかにもよるけど、
そうでね、紅茶をちゃんと入れるようになると、うん、今度サンドイッチも綺麗に作りたくなっちゃうのよ。
あ、そうなんだ。そうくるか。
うん、コーヒーはチョコレートとか私お気に入りで、
はい、
コーヒーとチョコレートをちょっとこう組み合わせて、うん、自分の中でお気に入りのものを朝食するっていうのが毎日なんですけど、
はい、
紅茶の場合は習ってったらいろいろな、本当に一つの茶葉でいろんな味を楽しめるので入れ方で、
うんうん、
でちょっとサンドイッチもいいなと思ってサンドイッチの作り方習いに行って、
え、そっちか。
うん、それでなんか合うものをちょうどその紅茶の国からってところのそばが紀ノ国屋のスーパーがすぐだったので、うん、
はい、
でそこでイギリスパンがあそこよく売ってるから、うん、イギリスパン買って、でいいものを組み合わせて、うん、自分の好きないいものって好きなものって意味ね、好きなものを組み合わせて、うん、好きなサンドイッチを作ってましたよく、
ちょっと似た話だけど、
うんうんうん、
ビスコフって
うん、
ビスコフビスケットがあるじゃない、昔ながらの。
知ってます？ビスコですか？
ビスコ、
うん、食べてましたよ子供の時。
子供の、なんだろう、アメリカのお菓子かな、
うんうん、
なんか赤い包み紙で、
そうそうそうそう、
シナモンがすごい、ね、うんうん、あれ、うん、あれがすごく合うのが本当に合うから、うん、そこからレアチーズケーキ作るようになって、それ下地にね。でもレアチーズケーキも重たいから、
うんうん、
毎日ヨーグルトを私作ってて、ヨーグルトメーカーで、
うんうんうん、
それをこして、これコーヒーフィルターでこして、
うん、
そのこしたヨーグルトを、うん、その水気を取ったヨーグルトから、
うん、
生クリームと混ぜてそのレアチーズケーキを作って、
うんうん、
それを食してる。だからコーヒーと、
うん、
から私はその紅茶の話と同じで、
うん、
ケーキに行っちゃったの。
あ、だからそれが楽しいのよね。
うん、楽しい。
そうわかる。
ちょっとずつ変えるのがそのまたチェンジしていくのよ。上に乗せるのをブルーベリーにしみたり、
あ、そうそう、わかるわかる。
じゃあレモンにしみたり、
うん、
季節ごとに、そうそう、それが朝ごはんみたいな感じ。
わかる。
罪悪感が少ないよ。そう、罪悪感が。
いや、わかる。私もだから、コーヒーは本当にメインで飲んでて好きなんだけど、
うんうん、
だけど、コーヒーと合わせるんだったら、まずはチョコだなと思ってるから、自分では。
そうね、そう聞いてと思った。なんか私今、ひかりこちゃんと話してて、私のコーヒーの飲み方、間違ってないと思えて嬉しい。
うん、ほら、さっきちょっと放送前に話してたけど、うん、私たち、もともとは多分似てるんだと思うの。感性とか。
元はね、うん、感性の部分をね。
そうそう。で、感性が似てるし、考え方も似てるんだけど、
そう
ただその進むべき細かいことが違うだけなの。
あ、そうかもしれない。思考とか経験したものの世界はまあ違うから、
そうそうそうそう、
光子ちゃんの話聞くと私とは違う、同じような体験、うん、自分ができなかった体験をしていらっしゃるから、それの話が面白い。
いや、だから本当にワニちゃんがそうで、ワニちゃんはそのね、経営のプロだから、もうさっきもちょっとお話ししたけど、私だったらできないし、想像もできないし、まず頭が回れないっていうのは自分で分かってて、物を組み立てられないんですよ、自分で。だから、組み立てられないから全然違うタイプなんだけど、でも感性が似てる。先ほどの。
女二人でカフェやったらめちゃくちゃ流行るんじゃないの？
そうそうそう。紅茶とかコーヒーとかもそうだけど、やっぱりよく似てるし、
うん、
でいつも前もそうだったけど、習ってたものもほとんど一緒で。
そうそうそうそう。
だからやっぱり感性っていう部分ではすんごい双子みたいに似てるのかなって勝手に思ってる。う
ん、なのに頭の中身結構理系なんだよね。
そうそう、そうなんだよね。
数学的な考え方して統計取っちゃってて。
そうそうそうそう。
こういう人ってこういう行動するよね、みたいなのが同じ考えしたりするよね。
あ、そうそうそう。それも本当に同じで。
本当そこ似てる。
だから違うのは自分の専門分野だけが、その全然組み立て方が全然違うというか。
ね、友達をむやむやったらと作らないところも似てる。
本当だね。
でも。一人がいいよね、なんてね、言えるよね。言います、本当。
そうそうそう。本当にそうで。だから、うん、多分、それは大人になったからで、大人になってから、こうやって価値観が合う人と出会うってことがないから。
ああ、本当、それは本当に思う。昔から友達っていう人と、
うん、
無理に今も友達するよりは、
うん、
今、 感性が合う、意識レベルの合う人と友達でいる方が、よっぽどその時間楽しいと思う。
だってね、不思議なのが、その昔ながらの友達って昔は3時間でも4時間でも長電話できたのに、もう30分でも余るぐらいなんだよね。本当に。
いや、だってさ、私の友達はもう、もう毎回同じ話して、また相談聞いてもまた元に戻っていくから、もう年がら年中同じ話聞いてる気がするのよね。若い頃からの友達。それをけなすわけじゃないけれど、否定はしないけど、否定しないけどって言ってるぐらいだから、もう十分なんだよね、多分私。
そう。だから同じ話をずっとすることって、ステップアップしないし、アップデートできてないから、自分も。だから、それよりは何か新しい刺激になったり、価値観だったりを共感し合える方が、生きていく中で楽だなっていう。
楽なの。コーヒーの話一つとっても、その友達と、こんな風に盛り上がれないのよ。
わかる。でもコーヒー。
チョコレートがね、とかいう話出てこないもんだって。
あー、なるほどね。
そう。
だから本当にでもそう。だから私、ワニちゃんとね、この、ラジオでご一緒させていただいてるけど、これが本当に一番楽しくて。
私も楽しい。
で、その前の打ち合わせの時間もすんごい楽しくて、時間足りないぐらいで。
そう。この時間空けてあるのがっつり
と。本当にそうで、だからもう前もって、だったら毎日喋ればいいじゃんって言うけど、きっと毎日喋っても4、5時間喋っちゃうから。
ね、お話ししながらコーヒー飲みたくなっちゃうよね。
そう、本当そうだから。あ、そのあたりがね、やっぱりちょっと、この回のコーヒーのテーマいいなって今、改めて思っちゃいましたね。ねえ、
なんかシンプルだったけど、いいテーマだった。
そう、うん、やっぱりこう、奥深い話もできていいですよね。
うん、そうね。
うん。
コーヒーをどう飲むかだったりするじゃない？
そう、ね。飲み方から、入れ方がうまいかうまくないかじゃなくて。
なくて。
そう、自分にとって何が一番落ち着く飲み方なのかなんですよね。
ほんと。自分を知ってないと、そして自分を認めてないとできない飲み方だと思うわ。
そう。だから もちろん名店巡りをする人もそれも悪くないし、自分でブレンド考えるのも悪くないんだけど、ただ飲み方って自由だし、それを共有してお互いに共感できるのはすごい楽しい。それぞれ飲み方が違うからね。
違うからね。
うん。
楽しかった。紅茶とか他の飲み物まで話ができて楽しかった。
楽しかったです。じゃあワニちゃん、そろそろですね、まとめをお願いしたいと思います。
はい。もうコーヒーの話、コーヒーといい、紅茶といい、美味しい飲み方は一緒に誰と飲むかとか、その場の雰囲気とか、そういうものが大切だなということがよくわかりました。
はい。またですね、次回も楽しいテーマをワニちゃんお願いします。
はい。ありがとうございます。
はい。ということでですね、まもなく、9時半になろうとしています。もうね、残暑残って皆様も大変だとは思いますが、この暑さ乗り切ってください。さあ、それではワニちゃん行きますよ。
はい。
Goodbye。
Goodbye。
Everybody。
Everybody。ウエストハウスの不思議